11時になりました。生放送でお送りしています、ハニーフライデートレインです。さてこの11時台はですね、ゲストをお迎えしておりますけれども、今日は月1回、現役の大学生にスタジオに来てもらって、大学生活や取り組んでることなどね、いろいろお話をお聞きしておりますけれども、今日スタジオにお越しいただいたのは関西学院大学理工学部2回生の沼倉正樹さんです。こんにちは。
こんにちは。
今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、学生さんということですけれども、今学校の授業などはいかがですか？
そうですね、ちょっと大体がですね、うん、やっぱりコロナの影響で、はい、もうちょっとオンラインになってしまってて、
オンライン授業で、
はい、はい、でちょっとまあ終盤の方なんですけども、うん、授業も、うん、結構ちょっとまあちょっとだれちゃう感じでして、やっぱり、ね、最初の方は頑張ろうってなるんですけど、うん、毎週ちょっとオンラインだと、はい、結構ちょっとしんどいってのもあるんですけど、
うん、
ちょっとラストスパート頑張りたいなっていうところはやっぱり、
そうなんですね。
はい、ありますね。
今でもオンラインの授業で。
そうですね、もうほとんどオンラインですね。
そうですか、はい、気分転換とかどうしてるんですか？
気分転換はですね、やっぱりちょっともうあんまり集まらないっていうのを心がけてるの で、ね、うん、ちょっと一人でちょっと散歩とか、うん、そういう買い物とかになっちゃうんですけど、
うんうん、
やっぱそういうところで気分転換するしかちょっと今はなかったりとかって感じですね。
なかなか大変ですね、そのあたりね。
そうですね、
ご出身は沼倉さんはどちらになるんですか？
まあ、出身は西宮の方で、うん、ちょっとまあ兵庫県なんですけども、
うん、同じですね。
そうですね、
すぐお隣ということで、
はいはい、
じゃあこの寒さもまあ大丈夫かな、
まあ、ちょっとはまあそうですね、サンダの方がちょっと寒い気がするんですけど、ね、体感
気のせい気のせい、はい、一緒一緒、
周りがみんな言うんで
そうですね、確かに寒いですけどね、
はい、ちょっと寒いなっていうの
は、昨日も雪ね、ほんまに降りましたけどね、
降りましたね、ちょっとびっくりしました。
家の周りとかどうでした？昨日は
家の、僕の家の周りはあんまり、てか、その時間帯に出てなかったってもあるんですけど、そんなに雪が家まで降ったって感じじゃなかったんです
けど。そうなんだ、はい。すぐ近いのにね。
情報は聞いてて。
へー、そうですか。まあ、なかなかオンラインでね、大変な時期ですけれども、で、沼倉さんは理工学部で今勉強してると、はい、いうことで、どういうきっかけでこの理工学部に入ったんですか？
きっかけはですね、もともとその高校時代から、自分ちょっと理系というか、うん、まあ、すごい考え方が、なんか理系っていうのが、まあ後々分かったんですけど、その、まあ、勉強の科目とかも、基本的に理科とか、数学とか、その、なんかこう論理的な、なんでこうなるかみたいな勉強の方が比較的好きで、やっぱ暗記系とか、ちょっと国語とかが少し、まあ苦手っていうのもあったんですけど、それをまあ延長線で伸ばしていってたら、やっぱり理系の方が自分に合ってるのかなっていう感じで、うん、はい、大学ではもう理工学部かなっていう。
そうなんですね、はい、今どんな勉強をしてるんですか、理工学部で？
まあ、専門的な勉強っていうのがまだ、うん、2回なんでしてないんですけども、はい、その大学では高校でやってたまあ数学とか物理とか科学っていうのをちょっと応用させて、
うんうん、
最終的にはその専門の時に役立っているような、はい、まあ、ちょっと難しめな内容になっているというか。
あ、そうなんですね、
はい、ちょっと数学理科の延長線でちょっと難しい。
そうか、じゃあそれ今オンラインで
やって、そうですね、まあ、大詰め、大体オンラインで
授業も大詰めになってきていると、はい、いうことなんですね。でそのまあ授業の他にですね、今取り組んでることとしてはいかがですか？
そうですね、今ちょっと取り組んでることがありまして、うんうん、はい、そのまあ漢学の友達というか、うん、はい、周りにいる子残り2人、うん、てかまあ2人と自分の3人で、
沼倉さんほんで3人で、は
い、その地産地消を目的としたちょっと団体を動いてって、
はい、地産地消を目的のしたグループ、
ね、はい、
はい、
でまあちょっといろいろきっかけを言おうとしたらちょっと長くなっちゃうんですけど、
はい、
そのまあもともと自分がなんかこうやりたい人をちょっと支援するというか、そういうのがちょっと面白くて、大学生活のうちに やりたいなって思うことの一つだったんですよ。
やりたいことを持ってる人を支援する。
そうですね、ちょっと実現させてあげたいなっていう。
それはジャンルは
何でも、まあ、別に問わなかったですね。
あ、そうなんですね、はい、で何かこういうのをやりたいっていう人を支援する動きを、
そうですね、ちょっと支援してあげたいなっていう気持ちがなんかあって、でその時に、
はい、
まあその周りの友達の意見を聞くと、うん、結構その地産地消とか、うん、そのカフェを運営してみたいっていう声が結構あって、うんうん、でそれを最初は自分は支援してあげたいなっていうつもりで、はい、一緒に行動してたんですけど、はい、 まあ、やっていくうちに自分もその楽しくなってきて、まあ、今では自分のまあ少しのまあなんだろうやりたいには変わってるんですけど、
あ、そうなんですね、
はい、でもなんかこう3人で今はそのまあ地産地消とか、
はい、
そのまあメイン的にはサンダの農家さんとかをこう応援できたらなっていうの で、うん、でその学生さんとそのまあそのサンダの大人さんたちをちょっとつなげるきっかけになったらいいなというか、架け橋になれるような存在になったらいいなっていう意味もちょっとあった、
うん、今までそういうつながりはあまりなかったんですか？
そうですね、実際そのつながり自身は、まあ、ちょこちょこいただいてるんですけど、はい、農家さんと何人か話したりとかはあるんですけど、うんうん、まあ他のなんだろうな、なんかその大学の子たちが、はい、いろんな三田さんの大人、三田の大人の人たちと、うんうん、結構触れ合えてる、
うん、
触れ合いたいなっていう人が多くて、
あ、そうなんですね、
はい、なんかそこをなんかこうつなげれたらいいなっていうところはすごく自分が学生してて感じるところですね、
はい、大人の人と、まあ、触れ合い意見交換とか、はい、そういった話をしたいっていうのは学生さんはどういう思いからそういうふうになってるんですかね？
まあ、やっぱりその学生ってすごいなんか僕の周りの学生は結構やりたいこととか、うんうん、まあ、エネルギッシュな人が結構多いんですけども、うん、はい、やっぱり自分の力でそれを実現するのってやっぱ難しかったりして、どうしても大人のアドバイスとか、まあ大人のその
経験
っていうのがやっぱどうしても必要になってきてると思うんですね。自分もそうだったんですけども、やっぱそのアドバイスがすごいありがたいとか結局必要になってくるんで、学生さんたちもどっちなんかこう心のどっかでこう欲しいなというか、
あ、そうなんですね、
そういう機会があったらいいなとは多分感じてるんだろうなっていうところも、うん、
で実際農家の方とお話しして、はい、何かこう感じることとかありますか、はい、サンダの農家の方と話してて。
そうですね、うん、まあ一番強く感じたのは、なんか一番強く感じたのは、まあなんていうんですかね、うん、ちょっと言葉では表しづらいんですけど、はい、やっぱりその気持ちの面ではやっぱり覚悟とかが違うなっていうのはやっぱり印象的で、はい、
農家の方の覚悟が、
そうですね、例えば僕がその農家さんの人に対して、はい、まあ、学生のまあ簡単なノリみたいな意見というか、
うん、
なんかこういうのいいんじゃないですかとか、こういうのやりましょうよって言っても、はい、やっぱり向こうの人たちはやっぱりそれで真剣にやってる人たち、その道で真剣にやってる人たちなんで、はいはい、うん、やっぱりそこの温度差はやっぱり感じてしまったというか、あ、なんか申し訳ないなっていう気持ちも出てしまうぐらい、やっぱそこに強い思いがあるんで、やっぱり大人の人とやっぱりそういう話、自分のしたいこととかを話すときは結構ちゃんと熱意をやっぱ伝えないといけないんかなって、しっかり、
まあ、実際問題費用とかね、かかったり ね、
そうですね、そことか、
作業もあったりするので ね、
そうですね、はい、
でもこうパッと浮かんだアイデアと、まあ、実際できるかどうかのこうすり合わせていくと、またいいアイデアがこう、ね、
そうですね、
出てくるかも。
いや本当にそのいろんな人に意見くださいって、うん、結構大人の人に聞いて、
うん、
もう全員にいいアドバイスとかやっぱもらえるので。
あ、そうなんですね、
本当に。
やっぱり大人の人と話すっていうのは非常にいいこと、は
い、すごいもう助かってばかりって感じですね。
ああ、そうなんですね。で3人で今は活動を、
そうですね、はい、
初めてということで、立ち上がったのいつ頃ですか？
立ち上がったのが本当に2ヶ月前とか、
あ、そうなんですね、
3ヶ月前、
つい最近、はい、なるほど。じゃあ最初は、ね、応援するつもりでこの動きをしてたけども、はい、まあ、ちょっとやってみようかなと興味も、沼勝さん自体も出てきて、
そうですね、
活動はしていると、
はい、
お、
なんかその、まあ、結局自分がちょっと前のめりでやったりすることで、
うんうんうん、
こう周りの子もちょっと前のめりになってくれる瞬間もやっぱり増えたりしたので、
うんうん、
なんかそういう瞬間が見てて、
うん、
あ、気分がいいなって、気持ちがいいなっていう瞬間がやっぱあるんで。
そうですね、話してるだけではね進まないことも、
ね、
実際動き出すとこうね、あの周りもこう動いてくれたりして、
はい、そうです
ね、いよいよこうね、いろんな人を巻き込んでの動きがなってくる、はい、ということですね。で今回ちょっとその動き、まあ、地産地消という観点で、
はい、
イベントを予定していたということですね。
そうですね、
これどういった内容をされる予定でしょうか？
その2ヶ月前から3ヶ月前ぐらいにちょっと立ち上げ、団体を、まあ、立ち上げるというか、団体がスタート、はい、活動がスタートして、で、まあ、 一応最終僕の中の最終的な、まあ、目標は、うん、なんかこうカフェみたいなのをある場所で運営できたらいいなっていうのがあるんですけど、はい、まあ、それが実現できるかどうかちょっと置いといて、うん、その最初の段階でちょっと三田市役所の方に、うんうんうん、まあ、お話をいただいて、
はい、
こう三田市役所の前で、うん、そのまあ、飲み物というか、うん、その三田 の、野菜をちょっとなんか、
はい、
使って、はい、こう飲み物を提供しないかっていう案をいただいて、
いいですね、うん、
でその時にすごく面白そうだなっていうのもあったんで、うんうん、はい、あ、ぜひやらせてくださいっていう感じで、2ヶ月か、まあ、3ヶ月前ぐらいに
準備が始まって、
そう、準備始めて、で、まあ、週に 1,2 回、はい、みんなで集まって、こうなんかこう一からその飲み物を作るんですけど、うんうん、
これは素材はサンダのもの、
そうですね、サンダの
何を使おうと思
って、メインがほうれん草、
ほうれん草、
はい、と、まあ、もう少しサブじゃないですけど、はい、そこにさつまいもと、
はい、
バナナをちょっと少し、
おお、ちょっと甘みが、
それに牛乳をちょっと足してみたいな感じで。
いいですね。
でその砂糖とか、うん、そういう調味料みたいなのは一切使わないで、うん、
使わずに、
はい、で結構その素材の味だけを楽しんでもらうっていう目的で作って、
うん、
で、あの、まあ、その菌とかの関係もあるんで、はい、その滅菌しないといけないんで、うん、ちょっと冬っていうのもまああって、暖かい状況に、はい、暖かい飲み物にしようっていうので、
うん、
その最初はスムージーを作ろうと思ってたんですけど、うん、もうあったかいのを作るべきやなっていうのがあって、うんうん、
寒いですしね、はい、外はね、
そのポタージュとスムージーを合体させたそのポタージュっていうのをちょっと、
はい、
っていう新しいものを、
なるほど、
その作って、
ええ、
でまあ味も結構すごい美味しかったんですよ、
う
ん、
お
で
食べてみて、はい、飲んでみて、
飲んでみて、でちょっと甘みもあってみたいな、うん、で、あ、これ砂糖も使ってなくて、うん、やっとしたら結構すごい栄養価もあっていいなって思ってて、
うん、ほうれん草、さつまいも、バナナですもんね、はい、
でそれを12月の20日、はい、もうあさってに市役所前に、
うん、
あのもう無料で
無料で、
はい、試飲していただくっていうイベントを、ね、あのやろうと思ってたんですが、
はい、
がちょっとサンダーのちょっと最近コロナの影響がやっぱ
増えてます
からね、増えているらしくてですね、ちょっとそれがあの三田市役所からちょっと NG が出まして、
うん、ちょっと今回難しいかなと、
そうなんですよね、
あららら、ら
で20日が当日なんですけど、うん、その10日前にちょっとそのことを言われて、うん、あ、結構準備してたのになみたいな感じでみんな話してて、
うん、
あ、マジかっていう気持ちになって、うん、はい、でどうしようと思って、で、うん、せっかくまあ3ヶ月ぐらい準備してたんで、うん、まあ、何かしら代案というか、うん、
代わりの
何ができないかなと、もう必死に探して、
はい、
なんかそのまあちょっとコロナとか、うん、ちょっとやっぱ飲み物ってなるとマスク外す作業がちょっと入っちゃうんで、
う
ん、
そうですね、
はい、そういうのがないようなもので何かなってなった時に、うん、はい、そのメインの食材であるほうれん草をちょっともう無料で、
はい、
ちょっと提供させていただくっていう、
あ、そうなんですね、はい、ほうれん草をもう、
はい、でその時に一応自分たちが作ったちょっとチラシ、うん、その、はい、ポタージュの作り方を載せたレシピのチラシと
一緒に紹介できる、はい、はい、なるほどね、
あとそのほうれん草を提供してくださった農家の方さんの情報だったりとか、うんうん、
紹介をそこにしてて、
そのこだわり、その人が感じてらっしゃるその良さとか魅力をちょっとまとめたチラシとかを元日一緒に配布できたらなと思ってて、
そうなんですね、
はい、
場所はどちらで配布されるんですか、
もうそれも三田市役所ですね、
場所は変わらず、
はい、
三田市役所の風の広場のあたりかな、
そうですね、
はい、で20日ですので日曜日
朝なんですけど、
はい、
9時半からまあ多分、1時半ですね、13時半の間でも、
はい、に配ろうと、
はい、
そうですね、どれぐらいの数用意されてるんですか、
その当初は、はい、実はその日にノルディックウォーキングっていうイベントが同時に開催されてて、うんうんうん、
はい、
その人たち向けというか、その人たちに向けて作るっていうのが趣旨だったんですけども、
まあ、帰ってきた時に温かいもの
をどうぞという、そういうイベントになってたんですけど、それもまたコロナの状況とかで、結構その人数が制限されたりとかして、
はい、うん、
最終的にその54人ぐらいが参加するらしくて、うん、ノルディックウォーキングが、
はい、
だからその一応その50人分ぐらい、
まあ、
全員に渡せるぐらいかなっていう分は一応、はい、
用意してると、
用意させていただいてるんですけども、
はい、
そのノルディックウォーキングに参加しない方でも、うん、そこの道パーって通りすがった方でも一応大丈夫、
うんうん、あそうなんですね、
はい、なので、はい、ぜひよかったらお願いいたしますっていう感じで、
先着50人で、イベントに参加してなくても
そうですね、
あのほうれん草をいただけるということで、はいはい、このポタージュ温かいスムージーとは違うんですね。
そうですね、まあまあ
ちょっと違う、
ね、そうですね、ほとんどそうですよ、もう正直ほとんどそうなんですけど、
ホットスムージー
って感じで、
でもポタージュ、
ポタージュやったらちょっと、ね、はい、みんなちょっと頭の中に残ってくれるかなっていう意味で、はい、ね、ちょっとそこは、
これは三田さんのほうれん草を使って、
そうですね、はい、
そうなんですね。で、まあ、その予定だったんですけれども、作り方書いたレシピを当日配るということなので、はい、このほうれん草と一緒に受け取ってもらえればと、
ね、
いうことですね。
ちょっと、まあ、美味しく仕上がったんで、ぜひ、ちょっとそのチラシだけでも持っていただいたら、はい、
簡単ですか、作るのは。
はい、もう結構簡単ですね。
あ、そう。
はい、
でも倉さんも作って、
そうですね、もう何回も作りました、試作してる段階とかでもあったんですけど、プライベートでも何回か作ったりとかして、
必要な器具としては何が、
まあ、一番あったら助かるのが、はい、まあ、ミキサーとかが一番あったら一番早いですね、はい、もうそれでほとんど全部ミキサーかけて、うん、もうあとはそれを温めるぐらいなんで、うん、結構そのそうですね、
栄養も取れるし、
そんなに手間は、はい、栄養も取れるし、
ね、簡単に作れるし、
はい、で、まあ、美味しいので、
うん、
結構野菜を摂取してるのにするのに苦労してる方とかは、
うん、あ、子供とかね、
そうですね、
苦手、
ちょっとぜひお子様がいる家庭でちょっと、うん、チャレンジしていただけたら面白いかなと、
ね、ほうれん草といったらもう醤油ちょっとかけて食べるしか味つきませんからね。
そうですね、それが確かに僕もそれぐらいしか最初知らなかったんで、ね、はい、
また違った形でほうれん草取れますし、はい、
そうですね、
しかもこれが三田のほうれん草ということなので、
そうですね、
ぜひこの使ったレシピをね、手に入れて作っていただきたいなと思いますね。
そうです、
はい、じゃあ、 残念ながらイベントを形変えてという今回になりましたけど、
そうですね、はい、
今後の動きといいますか予定というのは何か決まってるんですか。
今後の予定は、うん、もうよ全く決まってないです。
あ、まだ未定なんですね。
正直全く決まってないんですけど、
うんうんうん、
なんかそれこそ、うん、その僕の他の2人に、
はい、
そのだけじゃなくて、うん、他にもなんかたくさん、
うん、
こう、まあ、サンダーに興味があるとか、うん、野菜に興味があるとか、うん、なんかこう地産地消だったりとか、はい、そういうのに興味ある人って本当にたくさんいるんで、
うん、
なんかこうそういう人たちをそのまま、うん、大学生活に卒業させたくないなっていう気持ちがあるんで、
うん、
なんかこうその人たちもこう巻き込めたらなと、うん、いいように巻き込めたらなっていう意味で、そうですね、一応、まあ、ちっちゃいけどカフェとかできたらいいなっていう、うん、ちっちゃくてもいいからっていう、
カフェね、キーワードでよく出ますけれども、ね、もうイメージだいぶできてるんですか。
イメージ、うん、そうですね、ちょっとだけですよちょっとだけのイメージ、ね、
もう場所ここがいいなとか、
場所とかは、はい、
あ、そうなんですね。具体的にもう進んでるんですか、このカフェの話は。
いや、具体的にはまだ進んでなくて、うん、だいたいまあ場所とその、うん、まあ、どういうものかぐらいで、あとちょっと多分もろもろ多分もっと大変な手続きとかあるんですけど、その辺はまだ
とかあるんでしょうね、きっとね、
はい、多分きっとあるんでしょうねって感じで。
カフェでこうアルバイトした経験とかはあるんですか。
ないです
ないけどやってみたい、
は
い、
そうですね、そのまあカフェをしたいっていうよりかは、うん、むしろその先で、
うん、
その学生とか、まあ、大人の交流会がそこで生まれたらなっていう気持ちもあって、
集まれる場所としての、ね、まあ、カフェという形を取ること。
そうですね、やっぱり。
ほう、なるほどね。じゃあ最初の思いがここにまあ出てるわけですね。
一応そうですね、一応そのコンセプトとしてはつながってる、
ね、そうですね、
はい、感じにはなってます。
そうか。じゃあ今は3人のグループです。今グループはこれ名前があるんですか。
あ、そうですね、ちょっとそれ言い忘れてましたね、はい、あのグリーンローカルズっていうのが、
グリーンローカルズ、は
い、ちょっともう最近決まりまして、急遽
急遽決まった、
はい、名前が必要やってことで
そうですね、はい、やっぱり動くにはね、
動くにはやっぱり
グループ名がグリーンローカルズ、
そうです、名前がないってことに気づきました
これどういうあの意味を込めて作ってるんですか。
いや、そのやっぱり地産地消っていうのをやっぱ推奨したいっていうのが、一番みんなの共通の認識だったんで、うん、そこをやっぱじゃあ襲うかってことで、
うん、
それを英語にしたときに、
うん、
なんかローカル、
うん
うん、コンなんとかっていう、はい、ごめんなさい、ちょっと英単語があるんですけど、はい、消費するっていう、
はい、
そのローカルで消費するっていうのが地産地消の意味なんですけど、そのローカルを取って、うん、あとたまたまその今回やってた ほうれん草がもう緑だった
んで、緑で
もうグリーンとローカルでもう合わせよっかっていう、
ね、なるほど、
はい、
でこのグリーンローカルズに決まったと、
ね、っていう感じでもう決まりました。
あ、もう決定なんですね。
もうそうですね。
じゃあこれからはもう動くときにはこの名前で、
この名前でもう、はい、お願いしますもう
、メンバーは募集してるんですか、このグリーンローカルズは。
いや今は別に何かその、に常に募集してるってわけじゃなくて、何、かこう別にそのやりたいとか、そういう人をもう見つけたら、ぜひぜひ一緒にやろうっていう感じなんで。
これはあの関西学院に通ってる学生さん。
いや、もうそれには別にこだわってなくて、
ね、
はい、僕の周りとか、はい、その身近にいる人がやっぱ大学の友達だけで、
うん、
別にそこにこだわる理由も全くなくて、他でも全然興味があって面白そうやなって思ってくれたら、ぜひぜひ。
何か情報発信としてはされてるんですか。
そうですね、これちょっと申し訳ないんですけど、ちょっと本当に3日前ぐらいにちょっとそのインスタを始めまして、
インスタ始まりました。
はい、
インスタ
で、そのアカウントを作ったんですけど、はいはい、まだちょっと全然投稿とかできてなくて、
まあ、これ3日前ですからね。
そうですね、で一応そこにグリーンローカルズっていうのがあるんですけども、
アカウントがあるんですね。
はい、多分 ID がですね、グリーンっていう英語に、アンダーバーに、そのローカルズっていう、
ローカルズ、
はい、全部もう小文字のローマ字なんですけど、
はい、
それの ID でちょっと、作ってるんですけど、はい、まあ、まだちょっとそんなに動けてないので、
とりあえずほうれん草を載せときますか。
そうですとりあえずってなるとそうかもしれないですね。ほうれん草になるかもしれないですね。ね、
はい、じゃあこれからここで情報発信をしていく予
定と。そうですね、できたらそこでやっていきたいなってい う,
いうことですね。じゃあインスタグラムでグリーンローカルズぜひ探していただいてフォローしていただければということですね。
はい、お願いいたします。
わかりました。あの沼倉さんの、まあ、カフェしたいなっていうのはあると思いますけど、
はい、
もっとこう将来の夢、これから先何かこうお持ちですか。
はい、それは、その個人か、
個
人ですか。
はい、個人で。
あ、個人の夢ですか。
うん、
あ、難しいですね。でも実は決まってまして、
うん、ほう、
あのやりたいことが僕ずっとなくて、
はい、
学生時代もなくて、
うん、
で周りが例えば何かに熱中してる瞬間見るとすごい羨ましかったっていうか、
うん、
もう何でもよくて、
うん、
例えば、あ、じゃあサッカーに夢中な子とか見たら、はい、それも羨ましかったし、
うん、
もう何でもゲームとかでも羨ましくて、
あ
とアウトドアとかキャンプとか、はい、うん、すごい熱中してるもん見るのすごい羨ましかった、
うん、いいなと思いながら、
それに2年間ぐらい正直悩みも苦労して、
うん、なんですか、
実は苦労してて、
はい、
で自分のなんかこうやりたいことを本当に見つけたいなっていうので、うん、2年間ぐらい苦労してた時に、
はい、
なんかめっちゃその過去を遡ってて、
うんうん、
で自分がめっちゃ嬉しい瞬間って何やったかなとか思ったんですけど、
うん、
はい、それが実は高校の文化祭やって、はい、
うん、
でそこで実はあの、うん、自分が作った劇をしたんですよ。で、まあ、自分が作ったって言ったらちょっと大げさなんですけど、
脚本をちょっと書いて、
して、
はい、
でまあ、結構衣装とかも考えてみたいな。その時に、
うん、
あの結果的には、
うん、
あの評価はそんなに正直良くなかったんですけど、
うんうん、
あの周りの子が結構感動してくれて、結構一部の子が、泣くぐらい感動してくれて、
お、はい、
その時に
届いたんですね、
なんかすっごい初めての経験して、その小学校から実はなんかこう自分はなんかこうもう笑かしたいとか、
はい、
まあ、笑われたいっていう経験はすごいよくあって、結構それが嬉しい瞬間でもあったんですよ。
はい、
まあ、正直笑われてる方が多いと思うんですけど、
ね、いや笑わしてると思いますからね。
ただそのなんかこう人を笑顔にしてる瞬間結構好きだったんですけど、はい、感動させるっていうことがマジなくて、その瞬間に結構衝撃受けて、なんかこういうことをやっぱりしたいなっていうのは少しあって、その具体的な方法とかはまあちょっと絞ってるぐらいで決まってはないんですけど、なんかこうそういうようなやっぱり、うん、仕事をがあったらいいなっていうのはやっぱり思ってますね。うん、な
るほどね。漠然とこう目標が決まったので、あとは具体的にどういうことでそれができるかと、
どういう感じでそういう風な瞬間をもう一回再現できるんかなっていう感じでちょっと。
じゃ振り返ってみたら高校の文化祭に、まあ、そこの出発点があったなという発見が、
ね、
2年間いろいろこうもやもやと考えながら、
そうですね、ずっと振り返ったりとかしてましたね、周り見たりとか。
じゃあ周りがまあいろんなことをしてると、それ一緒に参加するけど、どうもなんか違うかなとか思ったり、
そうですね、なんか
しっくりこなかった
時期が、しっくりこないですね、全然、はい、
そうなんですね。で今ではちょっともう新たな目標も
できて、そうですね、ある程度はちょっとは固まったかなっていう、その 感じはしますけど、
これはもう大学生活の中で見つけて、
そうですね、もう大体最近ですね、ちょっと時間が余裕な時にやっぱそういう考えることができたんで、うん、
今年は特にね、
そうですね、やっぱり自宅とかオンラインとかもあったんで、うん、その分ちょっと考える時間もあったりとかして、うん、
まあ、逆にいいきっかけになったかもしれないですね。
そうですね、普段だと結構忙しいじゃないですか、やっぱみんな。
そうですね、
もう一日ってやっぱもう考える瞬間もなく動いていくんで、
ああ授業があ
ってとか、まあ何でもバイトしたりとか、なんか友達遊んだりとかってしてて、もう気がついたら1年経ってるとか。
そうですね、はい、そっか。沼倉さんは、アルバイトとかはされてるんですか？
そうですね、バイトをしてますね、はい、
じゃあそのあたりも忙しくなると考えられなかったけど、
そう
ですね、今回はちょっと時間があったので、
そうですね、なんとなく、はい、
そうですか。じゃあまずはあれですね、20日のほうれん草を皆さんにこうね、
そうですね、もうぜひ通る機会がある人がいたらもう覗くだけでもいいんで、うん、
なるほど、
ぜひ来ていただいたら、
はい、もう、市役所前の広場に、
市役所前です、はい、
9時半ということですね。
9時半スタートですね、
はい、もう行ったら分かりますか？
はい、もう行ったら分かると思います。
皆さんの
一応、はい、うん、テントを多分張ってるので。
あ、そうなんですね、はい、はい、ぜひお出かけいただきたいと思います、
はい、
ではですね、あのラジオを聞きの皆さんに沼倉さんから最後メッセージをいただいていいでしょうか？
はい、はい、あ、もう聞いてる人いいんですか？
とラジオを聞きの皆さんに、ぜひ呼びかけていただいて。
わ、難しい、すごいアドリブですねもう全部アドリブですけど。
そう、全部アドリブですけど、
ね、そうですね、それがいいとこでもありますねあ、聞いてる人ですか？
聞いてる皆さんに最後メッセージ。
最後メッセージですよね、うん、あの実は僕あのラジオが、うん、あの普段あんまり聞かないんですけど、うん、でもラジオがすごい好きで、うん、本当に、
うん、
やっぱりそのなんかテレビと か、うん、なんかこうスマホとかで見るっていうのは、はい、結構もう慣れてるからかもしれないんですけど、うん、やっぱりその耳を澄ませてちょっとその、うん、例えば車運転、うん、とか聞きあのしながら聞くっていう瞬間結構好きで、
うん、
夜とかも、
うん、
なんかそういう瞬間がこうもっと増えたらいいなとは個人的にはやっぱり思うんですよね、はい、
うん、
だからその聞いてる、今聞いてる人もありがとうございますって感じで、本当に、はい、普及してほしいなっていう気持ちはすごくありますね。
そうですね。今声だけでね、
はい、
実際はこう、今だったらインターネットだって映像とか写真とかですぐこうね、
そうですね、そこもう
情報はバーッと出ますけど、
はい、
声だけで、音だけで伝えるという媒体ですからね。
そうですよね。なんかこう逆に、うん、なんかこう、忙しい人って、うん、もう耳しか開いてないっていう瞬間がなんかあるらしい。
なるほど、
はい。だからもうラジオの方がいいっていう人がいるかもしれない
そうですね、
はい、
嬉しいコメント最後いただきましたありがとうございます。じゃあ、 元気に頑張って、
はい、
ね、オンラインの授業も大詰めということなので、はい、ぜひ頑張っていただきたいと思います。
ありがとうございます、
今日のゲストはですね、関西学院大学理工学部2回生の沼倉正樹さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。